第一テサロニケ書の福音第7回、主が再び来られる希望という主題で、第一テサロニケ書4章13節から5章11節です。今日のところには眠っている人々という表現が何回も出てきますね。冒頭でこのようにあります。兄弟たちよ、眠っている人々については無知でいてもらいたくない。望みを持たない他の人々のようにあなた方が悲しむことのないためである。13節にも14節にも15節にもこの眠った人々という表現が出てくるわけなんですけれども、以前友人からメールをもらったのを思い出すんです。というのはですね、横浜沖での義理の父の散骨式から無事帰りましたというメールだったんです。一部ご紹介します。天候にも恵まれて散骨式も滞りなくできました。みなとみらいの橋から出港して往復1時間ほどで終わりました。早々の自由を進める会の世話役2人が同船していました。早々の自由を考える良い機会となりました。法律的には事件に関係しない限り遺骨を含む死体遺棄の罪を定めた刑法を所管する法務省からは、墓と埋葬に関して節度をもってすれば海山への散骨は法令違反に当たらないということなんだそうです。初めて知りました。まあいろいろなことを考えさせられた数日間だったというふうなことなんですけれどもね。何でも奥さんのお父さんというのは特攻隊の生き残りだったそうなんです。それで3年前に亡くなったんだけど、今度ようやく順番待ちがねいっぱいあるんだそうです。で3年かかってですね、ようやくその遺言を果たしたというんですよ。お父さんの遺言は、海に散った戦友たちが眠る海に自分の骨を散骨してほしいということだったそうなんです。ということで奥さんのお父さんの散骨式をしてきたというわけなんですけどもね、ここにもやはり眠るという表現が出てきています。死を眠りと表現するのはキリスト教だけじゃないんですね。やっぱり仏教でも永眠という言葉を使いますね。キリスト教に特有なのは復活があることなんですよ。これは大きな特徴ですね。ということで眠っている人々という表現があるんですが、16節でははっきり書いています。16節、その時キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえりというふうにあります。キリストにあって死んだものが復活するというふうに言っていますね。ですからこの眠りというのが一時的なものであるということがわかるわけなんです。ただ死者の復活というふうに言いますと、なんかそれは神話的なものだとかですね、また私たち自身もあんまりピンとこないということがありますね。復活と似ている言葉に蘇生というのがあります。これは仮死状態から息を吹き返すことですよね。それに対して復活というのは、一旦死んだものが、完全に死んだものが蘇るということを表している言葉ですので、なかなか実感を持ってこれを理解することは難しいと言えますね。ただキリスト教信仰の特徴の一つは、この主イエスが再臨されるときに復活するという信仰があるということなんです。それが13節と14節にはっきり書いていることなんですね。で14節このようにあります。私たちが信じているように、イエスが死んで復活されたからには同様に、神はイエスにあって眠っている人々をもイエスと一緒に導き出してくださるであろうとあるわけです。だから再臨信仰があるので、復活は私たちの希望になるわけです。単なる眠りから覚めるというのではなくてですね、主が来られる、再び来られる、その時に私たちは復活するというのがこの復活の希望であるわけなんですね。ただし復活信仰はキリスト教特有のものではないんです。今日の主婦を写真ご覧ください。これは30年前にエルサレムに行った時にオリーブ山から撮った写真なんですが、向こう側がエルサレムなんです。でこっち側が私が立っているのがオリーブ山なんですが、そのオリーブ山の西斜面に下にゴロゴロしているのがありますね。 これはね、墓石群、お墓なんです。で、左の方を見るともっと密集した墓石があるんですけれども、ツアーガイドの説明によりますと、世界中のユダヤ人がこのところにお墓を作ることを生涯の夢にしているそうなんです。ものすごい高いそうですよ。値段はわからないです。だから一生お金を貯めてここにお墓を作るというのがユダヤ人の願いなんだそうです。で、日本の墓石というのは黒の御影とかというのが多いんですが、イスラエルの墓石はライムストーンなんです。だからね、クリーム色で明るいんですよ。なんでここに墓を作ることが夢なのかというと、この写真のずっと奥にですね、黄金門というのがあるんです。今はレンガで封じられています。しかし、メシアが来られるときに、この黄金門から入場されるという言い伝えがあるんです。そのときに死んだ人々は復活するという伝説があるんです。だから人々はメシアが来られるときの復活に預かりたいということで、ここにお墓を買い求めるということなんですね。で、これは実はダニエル書の方に根拠がありまして、このように言われているんです。その時、あなたの民を守っている大いなる君、ミカエルが立ち上がります。また、国が始まってからその時に至るまでかつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。しかし、その時、あなたの民は救われます。すなわち、あの書に名を記された者は皆救われます。また、地の塵の中に眠っている者のうち、多くの者は目を覚ますでしょう。そのうち永遠の生命に至るものもあり、また恥と限りなく恥辱を受けるものもあるでしょう。賢い者は大空の輝きのように輝き、また多くの人を義に導く者は星のようになって永遠に至るでしょう。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘し、この書を封じておきなさい。多くの者はあちこちと探り調べ、そして知識が増すでしょう。ダニエル書の12章1節から4節にこういう言葉があるんです。それで世界中のユダヤ人はここにお墓を持ちたがるわけなんですよ。まあ、30年前でこの数ですから、今はもっとすごいと思いますね。このようにユダヤ教にも復活信仰というのがあるんです。それはですね、ユダヤ教にとってメシアの初臨なんです。初めて来るんです。でも私たちにとってはイエス様はもうすでにクリスマスの時に初めて来て来られましたから、あれが初臨ですから、再び来られる再臨の時なんですね。再臨の希望というのがあるわけなんですが、さて今日のテサロニケ書に戻りますとですね、その後でこのように書かれているんです。15節から、私たちは主の言葉によって言うが、生きながらえて主の来臨の時まで残る私たちが眠った人々より先になることは決してないであろう。すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下ってこられる。その時キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。だからあなた方はこれらの言葉を持って互いに慰め合いなさいと言っていますね。ここで主の言葉というのはどこのことを指しているかというと、福音書にイエス様が言った言葉というのが4つの福音書にも書かれているんですけれども、どうですか今のこの描写、空中で主と会いですよ。これを空中景挙というんですね。すごいスペクタキュラーですね。で、ここで主の言葉というのは、例えばですね、マタイ伝の中に小黙示録と呼ばれるところがありますね。24章全体が小黙示録なんですけれども、そのうちの特に29節からのところですね、このように書かれているんです。しかしその時に起こる観難の後、たちまち日は暗くなり、月はその光を放つことをやめ、星は空から落ち、天体は揺り動かされるであろう。その時、人の子の印が天に現れるであろう。またその時、地のすべての民族は嘆き、そして力と大いなる栄光と思って人の子が天の雲に乗ってくるのを人々は見るであろう。また彼は大いなるラッパの音とともに、 御使いたちを遣わして天の果てから果てに至るまで四方からその先人を呼び集めるであろう。イエス様の予言です。週末における主の再臨と復活の模様が予言されているわけなんです。主が再び来られるときにこの復活が起きる。じゃあもし私たち自身の死ということが再臨前ならどうなるんだろうかと思いますか。大丈夫なんですということを私はね、実感したことがあります。この教会33年前に仙台に来たときにお一人だけ前の旭岡の教会から残っていた方が佐々木雅さんだということをお話ししましたね。その方が7年後に天に召されたんです。でその時にご家族の方がおばあちゃんが亡くなったんですけどもっていうのに私はすぐ行きました。佐々木雅さんの顔がピカピカに輝いているんですよ。でお嫁さんもね、私もこんな綺麗になりたいって言ってました。私はそのお顔を見て主が来られたんだということを確信しました。本当にですね、あの輝きようというのは素晴らしかったですよ。来られるんですね、主が。大丈夫なんです。私たちの死がですね、再臨前であっても主は来られますということを目に見える思いだったわけなんですけどもね。ただそうするとですよ、一つ疑問が起きます。生前にイエス様の救いを知らなかった人々はどうなるのか。イエス様を信じることをしなかった人々ということはありますよね。それは兄の死の時に痛切に思いました。浄土真宗の宗徒とは言えないですけども、でも彼は親鸞に傾倒していたわけですよ。彼はね、私が神学校に行くのを兄は本当に応援してくれたんです。経済的にもですね、精神的にも応援してくれたんですけども、トーフルの英語のテストが私不合格だったんで、もう一年延ばさなきゃいけないよお兄さんって言ったら、密航してもいけっていうぐらいですね。本当に応援してくれた兄だったんですよ。ところが私が卒業の試験の時にですね、家が火事になったわけです。岩手の実家は私にそのことを知らせなかったんです。試験中だから大変だろうということで。で終わってからですね、年明けよく来なさい、家が火事になってあなたのお兄さんが亡くなりました。本当に私は呆然としたんですけども、それで神学校の教授のところにも行きました。兄はどこ行ったんでしょうか。神学の先生にも行きましたけども、神学の先生はですね、セカンドチャンスなんてこと言わなかったですよ。死を救いに会うチャンスがあるなんてそんなこと一切言わなかったです。一緒に祈ってくれました。そして私は本当に敬愛している新約学の先生のところに行きました。その方も涙を流して私と一緒に祈ってくれました。それは本当に私にとって大きな慰めでした。やがて私は夢を見ました。兄が白い服を着てですね、楽しそうに仲間とお話をしてるんですよ。それが天国であるのか別なところであるのか私は分からない。ただ兄は楽しそうに話をしていたんです。でその姿を見て私は、ああ兄は神様のご支配のもとに行ったんだということを思ってですね、本当に平安を得ました。神様に追いだねしようと思ったんですね。そして同時にその時はっきり分かったことがありました。それは死んでから救いのチャンスがあるじゃなくて、生きているうちに、生きている人々にイエス様の救いの福音を伝えようと思いました。それで家内と日本に帰ってきたんです。日本の同胞に、生きている人々に福音を伝えたいという思いを私は兄から教わった思いがしているんですね。さてパウロも同じような思いをしてですね、テサロニケに伝道したんです。そしてテサロニケの人々はこの主の再臨を待望する、そういう民になっていたんですけれども、この再臨、今日の聖書の箇所では来臨というふうに訳されているところもありますけれども、同じ言葉です。15節でこのようにありますね。私たちは主の言葉によって言うが、生きながらえて主の来臨の時まで、これは再臨ということでもあるわけなんですけれども、その時まで残る私たちが眠った人々より先になることは決してない。そして空中景況、主とお会いするんだということを言っているわけなんですけれども、来臨あるいは再臨と訳されている言葉はパルシアという言葉なんですけれども、 もともとの意味が国王とか高官の到着あるいは到来を意味する言葉なんだそうです。で学生時代この言葉をすごく興味を持ってですね、なぜ週末の祭神が慰めや励ましになるんだろうかと思ってこの言葉を調べたことがあるんです。そうしたところこの言葉は王や高官ですから、日本の王って言ったら誰ですか？天皇ですよね。天皇の場合には来臨と言わないんですね。行幸、行く幸いというふうに書きます。会社の前が時々騒がしくなる時があるんですよ。パトカーが行ってですね、それから白バイが行ってですね、でバタバタバタとヘリコプターが飛んだりして何があるんだろうというと天皇家の誰かが来るとかいうふうな時にバタバタバタバタ、道路に穴があったりすると道路整備するでしょ。そして信号はみんな止められて車が通る時だけ青になっていくんですよ。すごいですね。で来られたというだけで、例えば万葉の森なんかには天皇が来られたという石碑が立つと。だから本当にいろいろな準備をして私たちは華やぐ思いで行幸を待ち望むということが日本でも今も行われているわけなんですね。だから励ましでありまた慰めなんだろうかというとですね、単に来られるというだけじゃないんですよ。来られる目的が15節以降のところでですね、はっきりと書かれているわけなんですけれども、16節から言います。すなわち、主ご自身が天使の頭の声と、神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下ってこられる。その時、キリストにあって死んだ人々がまず最初に蘇り、それから生き残っている私たちが、彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中にあり、次の言葉です。こうして、いつも主と共にいるであろうということです。主がいつも私たちと共にいてくださる。これが来臨の目的です。天皇の行幸が華々しくても、行幸は通過でしかないんです。ちょっと拍手して送るぐらいなんです。でも、主の来臨は、主が共にいつまでもいてくださる。これが目的です。根本的に違うんです。ですから、イエス様はおっしゃったんですね。ヨハネ伝の14章で言ってますね。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば、私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方をおらせるためである。準備をするのは誰ですか？そうなんですよ、主が準備していてくださるんです。だから心を騒がせるなというわけなんですね。教会学校の子供に新約聖書をあげてですね、これを読んだらご褒美をあげますというだから何人かの子がチャレンジしたんですよ。この前読み終わった子がですね、どこ一番印象的だったって言ったら、ここですって、あなた方は心を騒がせないが良いっていうのがすっごく心に残りましたって言うんですよ。いいところが心に残ったなというふうに思います。そうなんです、心を騒がせる必要がないんです。準備が整ったら主が迎えに来てくださるということなんですね。じゃあその日その時はいつなのか、それについても今日の聖書箇所ははっきりと告げています。五章の一節からこのように書かれています。兄弟たちよ、その時期と場合とについては書き送る必要はない。あなた方自身がよく知っている通り、主の日は盗人が夜来るように来る。人々が平和だ無事だと言っているその矢先に、ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むように突如として滅びが彼らを襲ってくる。そしてそれから逃れることは決してできない。しかし兄弟たちよ、あなた方は暗闇の中にいないのだから、その日が盗人のようにあなた方を不意に襲うことはないであろう。あなた方は皆光の子であり昼の子なのである。私たちは夜のものでも闇のものでもない。だから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎んでいよう。この慎んでというのはですね、白筆でいようということです。目を覚ましていようということですね。それがここで 慎んでいようという言葉の意味なんです。じゃあその私たちを迎えに主は再び来られるわけですけれども、その主を待ち望むにふさわしい生き方は何だろうか。それも今日のところにちゃんと書いてあるんですよ。素晴らしいです。7節から読みましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのである。しかし私たちは昼のものなのだから、信仰と愛の胸当てを身につけ、救いの望みの兜をかぶって慎んでいよう。神は私たちを怒りに合わせるように定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによって救いを得るように定められたのである。キリストが私たちのために死なれたのは、覚めていても眠っていても私たちが主と共に生きるためである。だからあなた方は今しているように互いに慰め合い、相互の徳を高めなさいと言っているんですね。ここで徳という言葉があります。徳というのはどういうことですか。ちょっと分かりにくい言葉ですね。人徳だとかね。徳というのは特性のことを指す言葉なんだそうです。例えばですよ、ナイフの特性は何ですか。ナイフにとって大切な特性は切れるということです。でしょ。じゃあ鳥の特性は何ですか。飛ぶということです。うちの鳥はね、110歳になってますけど、まだ飛ぼうとしているんですよね。じゃあお聞きします。人間の特性は何ですか。愛するということです。愛を持って命を与えられ、主の愛によって生きる私たちが愛するのが人間の特性なんです。じゃあキリストの特性は何ですか。救うということなんです。これで思い合わせるのは、今日の修法に久々に転載しましたけども、僕ここにいるよというあの一文なんですね。全文ご紹介します。ロジャーさん一家は信仰心に厚い両親と子供3人の家庭です。ある晩のこと、その日は末っ子のジミーが自分がもらっている永遠の命とはどんなものかを話す番でした。7歳の彼はこう言いました。あのね、僕たちはみんないつか天国の門のところに行くでしょう。そうしたらでっかい天使が出てきて、持っている本を開いて天国に入る人みんなの名前を呼ぶの。うちの家族のところにも来て、まずお父さんはいますかと聞いたら、お父さんがはい、ここにいますって答えるでしょ。次に天使がお母さんはと大きな声で呼んだら、母さんもはいと返事するの。それから天使はこっちにも来て、兄さんと姉さんの名前も呼ぶんだ。二人ともはい、ここですと言うの。ジミーはそこで大きく息をついてから続けました。最後にその大きな天使は、ジミー・ロジャーはいますかって僕の名前を呼ぶんだ。僕が小さすぎて天使に見えないといけないから、僕ジャンプしてすっごく大きな声で天使に分かるようにはーいって言うんだ。大事故が起こったのはその数日後です。スクールバスに乗り遅れそうになって急いで道を渡ろうとしたジミーが車と衝突したのです。救急病院に運び込まれ、家族全員が駆けつけた時にはジミーは重体でした。家族に囲まれてベッドに横たわるジミーの体は動かず、意識も全く戻りません。医者たちは全力を尽くしましたが、どうすることもできず、小さい命はもう翌朝まで持ちそうもありませんでした。家族は祈りつつ片時もそばを離れませんでした。真夜中近く、ジミーにほんの少し意識が戻ったような気配が感じられました。みんなが一斉に枕元に顔を寄せたその時、ジミーの唇が動きました。それはこの地上の生涯で彼が最後に残したたった一つの言葉でした。しかし後に残された家族にとって、それはなんと慰めと希望に満ちた言葉だったことでしょう。ジミーは全員がそれと聞き取れるほどにはっきりした声でこう言ったのです。はーい。そしてジミーは息を引き取りました。主は必ず来て、イエス様を救い主を信じる私たちを御国に 迎えてくださる方なんです。再臨の希望を抱いている私たちの生き方、どうあるべきか、9節から11節の御言葉をもって締めくくりとしたいと思います。神は私たちを怒りに合わせるように定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによって救いを得るように定められたのである。キリストが私たちのために死なれたのは、覚めていても眠っていても私たちが主と共に生きるためである。だからあなた方は今しているように互いに慰め合い、相互の徳を高めなさい。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様の復活により死は目覚めることのできる眠りであることを知ったことは、私たちにとって大きな希望です。そしてイエス様の再臨の目的が、私たちといつまでも共にいてくださるためであることは、大きな慰めと励ましです。どうぞ私たちを今、世にあって清く歩み、再臨の備えをしつつ生きるものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。